田真理と
柏原ひろみの
マリカジワールド。
マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの柏原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
二人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
梶ちゃん、台風が3つも一緒に来たりだとか、は
い、
しかも九州じゃなくて関東を今年は通過するものが多いです ね。
本当に日本のね、海上で台風が発生するっていうのもすごく珍しいことなんですよね。
はい、
台風の時にはとっても強い風が吹くので、飛ばされてきたものにぶつかったりとか、
はい、
落下物にもね、気をつけて過ごしていきたいですね。
はい、ところでカジさん、
はい、
先週はコンサートがあったんですよね。
はい、そうなんです。私がメンバーとして活動しているルミナスという女性ボーカルグループのソロコンサートがあったんですけれども、実はこの日もすごく雨が降っていて、はい、もう私は朝すごく雨が降っていたので、もう今日はどうなることだろうと思ったんですけれども、本当に温かいお客様に恵まれて、そんな悪天候の中、満員御礼で、コンサートをすることができました。
よかったですね。どういった曲目をしたんですか？
はい、今回もクラシックからポップスまでいろんなラインナップを、お届けして、だいたい 14、5 曲、はい、演奏させていただいたんですけれども、新曲をね、いくつか、はい、演奏しました。
はい、
トラディショナルなものだとグリーンスリーブスっていう曲だったりとか、
はい、
あとはタンゴの巨匠アストルピアソラのリベルタンゴなんかも演奏したんですけれども、
はい、
マリちゃん知ってますか？そうですね、
ちょっと曲も詳しく知らないんですけど、教えてもらってもいいですか？
あのね、グリーンスリーブス実は長崎の CM で使われていて、私はすごいそれを覚えていて、
どんな CM でした？
多分カステラの CM だと思うんですけど、
ちょっとこう懐かしい感じ。
そう、
あ、じゃあ聞いたことあるかもしれないですね。
あ、
知ってます。ちっちゃい時からよく聞いてました。
そう、あの曲、グリーンスリーブスっていうタイトルの、
歌ったんですね、
曲なんですけど、それを4声でアレンジをして歌いました。あとは先ほどもお話ししましたけども、アストルピアソラってマリちゃん知ってます？
カジちゃん前話してた気もするんですけど、ごめんなさい、ちょっと疎くて。
はい、アストルピアソラってこう、まあ、作曲家なんですけど、タンゴの破壊者と言われている人で、もう当時のそのタンゴの伝統的な音楽をまたアレンジしてクロスオーバーして新しい音楽を作った人と言われていて、で、私たちがカバーをさせてもらったリベルタンゴっていう曲は、リベルタっていう自由っていう意味と、タンゴっていうその音楽を重ね合わせた造語で、
へ
ー、リベルタンゴっていう言葉はピアソラが作った言葉なんですよね。で、そんな自由なタンゴっていう意味の楽曲なんですけど、もともとはバンドネオンなんかで演奏されて、アコーディオンみたいな、
はい、見たことあります。この前そのミカジ・ストズマンさんのコンサートに行った時に初めて見て、
あ、そうですよね、
ちょっとアコーディオンよりももっとなんか鍵盤がいろんな、
ね、ボタンみたいになってるんですよね、
はい、
そういったバンドネオンで演奏されていたりするんですけど、
はい、
では近年ではバイオリンで演奏されることはすごく多くって、で、私もよく弦楽四重奏だったりとか、あとはバイオリンのソロコンサートなんかで聴くことが多くて、もともと大好きな曲なんですね、
はい、
もうピアソラのね、ライブ DVD みたいなやつを夜寝る前にずっとこう見ながら寝たりするくらい、はい、すごく大好きな作曲家なんですけれども、で、まあ、器楽で演奏することが多いその楽曲を今回は歌詞をスペイン語でつけて、
はい、
演奏させていただきました。
ルミナスというと癒し系の柔らかいハーモニーというイメージがあったんですけれども、はい、今回はまたちょっと情熱的な強さみたいなものも味わえるコンサートだったんですね、
う
ん、
そうですね。今回もピアニストに飯田俊明さんを迎えしてルミナスと飯田さんでコンサートしていったんですけれども、はい、いやーそのリベルタンゴの前に飯田さんのソロでわーっと激しいピアノが入ってその世界観の中でこう歌っていけるというのは本当に至福の時間ですし、また私のオリジナル曲秘密っていう曲も、はい、アラビアンテイストみたいな感じで、はい、新たにアレンジをしていただいて今回も歌うことができましたよ。
へー、あの飯田さんのアラビアンな編曲とっても好きで、前回のルミナスのコンサートでも聴くことができたんですけど、
はい、
推進力があるというか、うん、どんどんそのなんか魅惑の世界に引き込まれていくような感じがして、カジサのオリジナルも好きなんですけど、
はい、
ぜひあの生の演奏の中でルミナス、そして飯田さんのアレンジ、皆さんも聴いていただけたらなと思います。
ありがとうございます。皆さんでは、コンサートまた告知させていただこうと思いますので、
はい、
ぜひ会場に足を運んでみてくださいね。
カジちゃん、前回のマリカジワールドで、
はい、
8月9日に長崎に帰省した時に、
うん、
実家の近所の公園でその関東から来られている方と会うことができて、
うん、
でその方々にこの長崎の公園だけではなくて川崎市、神奈川県にも平和公園があって、
はい、
そこにはなんと広島、長崎から花が送られているんですよっていう話をしたと思うんですが、
はい、
それを早速見にすごく気になっていたので、
うんうんうん、
中原平和公園に行ってきました。
はい、これは川崎市でしたっけ。
川崎市の最寄り駅は武蔵小杉駅からも行けるんですけれども、
はい、
そこのもう本当に緑が多くって、
うん、
すごく野球している方もいたり平和感というものもあったりだとか、
はい、
本当家族みんながこうそこに集っていたり、うん、のどかな素敵なとこだったんですけれども、
はい、
その広場に長崎市の花、広島市の花と書いてある説明書きが書かれた柱が立っていて、
はい、
それがあのおっしゃっていた広島の花が京竹桃で、長崎市の花が、うん、皆さんもご存知、アジサイ、
はい、
がそのもう30年ほど前に植えられたものが、
うん、
今もね、青々と茂って花をつけていたんですよ。
大事にしてくれているんですね。
ねえ、なんで当時の市長の名前も書いてあったりだとか、
はい、
本当にここにずっと立ち続けているんだなっていうのを感じたんですが、そこはもともと米軍の出版センターがあったところなんですけれども、
はい、
そこにはなんとね、
はい、
長崎の原爆という企画展が今開かれているんです。
へえ、どんな企画なんですか。
今までの、うん、その長崎の、原爆資料館が提供している写真だとか、
はい、
美術が本当にたくさん並んでいて、
うん、
まさかね、その川崎で長崎のそういったものを接することができると思っていなかったし、
そうですね、
こういったところに平和感があるっていうのをもっともっとね、知っていただけたら、皆さん入場無料で、しかも9月の4日まで開催されているので、
ね、じゃあその、ま、企画展だから期間が決められてるんですね。決まってるん
ですよ。川崎市平和館原爆展特別展と検索していただいたら、詳しくホームページ上にも載っていると思うんですが、
はい、関東にいながらでもそういった長崎のことを知ってもらえるチャンスがあるっていうのがすごく嬉しいなと思いました。
本当そうですよね、
はい、
そしてその先週お会いした今井さんという女性が、リズルを、
はい、
聖和の鶴として長崎、広島に送るという活動をされていて、
はい、
でその武蔵小杉の駅でも呼びかけられているということだったので、
はい、
今回再開してきたんですね。そしたらこの1週間のうちに30年前のネガを探してくださって、カラーで あのプリントしてくださったものの中に、その今井さんと私の祖父が、
うん、
その鶴を貼ったものを一緒にその山王公園という長崎の公園で、
はい、
受け取っている姿を見て、
あ、
なんだか、ね、私そんなその祖父の家以外の姿ってなかなか見ることがなかったので、
うん、
そういった思いがこの30年間もずっと思い受け継がれているっていうのもすごく嬉しかったですし、
はい、
そして当時の記事で更新隊を待っていてくださった原点のお姿という見出しで、私の祖父がその町内会長をしていたんですけれども、
はい、
そこにあれは心で分からなければダメなんですっていうふうに書いてあるんですが、はい、というのも、長崎の平和公園に来れば悲惨な資料や写真やいろいろ見ることができますが、それだけ見たんじゃ分からんとですよ、あれは目で見て頭で分かってもダメなんですよ、なんと言いますか、心で感じなければ心で分からなければダメなんですっていう当時の祖父のコメントもそのまま全部書かれていて、
その通りですよね。私大嫌いだったの、実は原爆資料館に行くのが辛くてね。
私もそう、あのじとっとした中で一つ一つの写真と想像するだけでもね、本当に小学校の社会科見学で行くと本当怖かったよね。
そうですね、あんなに一瞬で人の命が奪われることがあるなんて想像もつかないかったし、
はい、
あのコンクリートに焼き付けられた子供の影がその命がその瞬間に奪われた証として残っているっていうことも含めて、もう想像できないんだけど、想像したら涙が止まらなかったり、恐ろしくって、
でもその思いも、その長崎生まれとか長崎にゆかりがあるっていうそういうレベルの話ではなくて、
はい、
同じ、まあ、被爆国日本人、地球人として受け止めてくださっていて、それを毎年こういう鶴という活動を通して、あの祖父の思いをずっと受け継いでくださっているっていうことに本当に嬉しくなりましたね。
そのおじいさんの外での姿をまりちゃんは知らなかったのに、今こうやってその平和への思いっていうのがまりちゃんの中に脈々と受け継がれているっていうのも、私はなんかなんだろう、あ、これは血だなって思いました
そうですね、
うん、第105回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で MARIKAJIworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりは @前田まり、かじちゃんは @ひろみんとさん、最後の3は数字の3です。
マリカジワールドでは新しく公式ツイッターアカウントも登場しましたよ。
はい、またインスタグラム、そしてフェイスブックのファンページもありますので、アカウントはどちらもアルファベット半角の小文字でマリカジワールド MARIKAJIWORLD です。どうぞご覧ください。35度を超える猛暑日が続いていたり、まだまだこの夏は暑いですけれども、最近私はニンニクや生姜を使った料理を食べて夏バテを防止しています。皆さん、暑い夏を体に気をつけて乗り切りましょう。
マリカジワールド、ではまた次回。
See you!